ご神君。一つ、信心する人は何事にも信心になれよ。神より金光大臣に尽きぬおかげを話にしてくだされてあるのだから、よく話を聞き、守ることが信心になることで、おかげを受けて体で表し、真心で人に伝えていくのが信心である。教祖様の生きられ方を実意を持って習うことです。教祖様が、それこそ、私にも欲がありますか？願いですか？人を助けたいという欲があります。願いがあります。どちらでしたかね。まあ同じようなものかもしれませんが、その人を助けたいという願い、人を助けたいと欲する心、この人を助けたい、あるいは人様に助かっていただきたいという思いが強くなれば強くなるほど、願いというものもまた強くなるのではないでしょうかね。師匠がそれこそお道の信心を、お詫びの信心、そしてお礼の信心、そして願いの信心が最高峰だと教えてくださいましたが、その願いの信心という、その、なぜ願わねばならないか。まあ、これが、やっぱり私ども、これがただそうですね。自分自身がおかげをいただくということだけであれば、なるほど、私がおかげをいただくために、その、自らの至らないところ、至らなさを神様のお心になかなか添い得ないところというのでしょうか。私どもの心の中にあるやっぱり至らないところが、汚いところが、見ること見ること、自分を見ることと言われますけれども、足りないずくめの私であるということがいっぱいありますね。その足りないずくめの、まあ鈍物という表現をしておられましたが、どこかの大教会所の先生も鈍物我といったような表現をしておられましたね。師匠もやっぱりクズの子我の自覚ということを申しておられましたが、ただクズの子我でも自分が自分をクズの子と思うのは、これは必要だ、できていない私どもということですけれども、それが神様から、神様の目からご覧になってのクズの子は困りますともおっしゃっておられましたね。いわゆるその改まろうとしても改まれない私、教えを行じようとしてもなかなか三日坊主で終わってしまうような私、そういう自分自身を見つめて、そのお詫びをするところばかりが出てくると、そのお詫びの信心、さあそれからお礼の信心ということになるのでしょう。そういう足りないずくめの私でもおかげをいただいている、もうこれはお礼しかない、ある意味ありがたいということにもつながるのかもしれませんね。お礼の信心、やっぱりありがたいからお礼を言うのですね。人から叩かれて痛い、まあ何か悪いことをした、神様からお気づきをいただいた、痛い、嫌な思いをしてありがたいとはなかなか出てきませんね。いや、神様からお気づけをいただくのも、これも親愛の表れだ、 これはありがたいことだ。と、ありがたい。痛いけれどもありがたい。そのありがたいからこそお礼につながるというのではないでしょうかね。悲しみながら、泣きながらお礼を言う。人を恨みながらお礼を言う。にはつながらないと思いますね。やっぱりお礼を言うその土台は感謝の心。ありがたいという心。神様への感謝の心があるからそこにお礼となってくるのだと思います。そのお詫びの信心からお礼の信心。これほど至らない私でも、信心ができていない私にでも、神様がこのようなおかげをくださっている。おかげをいただいている。そのありがたさ。その感謝、お礼の信心。これはおそらく、自分自身、私ども自分自身の信心、自分自身がおかげをいただくということのためであれば、この程度でいいのかもしれません。けれどもこれが、人様の助かりを願う、祈る、欲する、ということになると、あの人が難儀をしております。ありがとうございます。まあ、人を恨んでおれば、恨んでいる相手の人が難儀をしていて、ありがたいと、喜ぶようなことがあるのかもしれませんけれども、そうではなく、本当に人が助かってもらいたい。あの人におかげをいただいてもらいたい。いわば、その人の愛する人、その愛する人が難儀をしている。それを見て、喜んではおられませんね。まあ、これが、そのことが親愛の表れだ。そのことによってその人がより育つことができる。といった、その、もう一次元上がった神様の側に立ってのことであれば、人様が難儀をしていることにありがたい。神様、こういうお働きをくださりありがとうございます。という心も湧いてくるのでしょうけれども、その前のいわゆる人間的な心の状態では、とても、例えば愛する人が難儀な目に遭っている。それにありがたい、ありがとうございますとは言えませんね。やっぱりどうぞその方がおかげをいただかれますように、その一日も早くその苦しみから逃れるでしょうか。抜け出すことができますように。やっぱりその病気をしておられる、その病気をしておられる人を見て、ああ、あの人が病気をしてありがたいな。災難が起こる。あ、災難が、あの人が災難に遭っている。ありがたいな。とお礼を言う。これはやっぱり、まあ、よほどの信心の育たない限りは、普通の人ではちょっとおかしいと思いますね。まずはやはり、願わせていただく。その方がどうぞ楽になられるような、病気が治られるようなおかげをいただかれますように、その問題が解決するおかげをいただかれますように。という、人様の助かり、人様の幸せを願えば、おのずからそこに湧いてくるのは願う心、その願いの信心。ということになるのではないでしょうかね。どうでも人様がその人様の助かりを欲するならば、やはりそこにはその人が助かられますように、どうぞお育てをいただかれますようにという願いの心情になってまいりますね。 願わずには折れないということになってまいりますね。また私どもがそれこそ我無力ということが悟れる、ここ一寸動くことができぬ私だということが分かれば分かるほど、それこそ三日坊主で終わってしまう私だということが分かれば分かるほど、どうぞ神様、三日坊主では終わりませんように、お塩を行じることができますように、私の心が改まることができますようにというお詫びからさらに進んで願う、願わずには折れない私になってまいりますね。それは師匠はその研修を聞いておりましたら、神様と私どもとの間の親子の情愛というのでしょうか、神様がなるほど親様だというその情が強くなれば強くなるほど、分かれば分かるほど願いの信心になる、願わずには折れない、親様に願わずには折れないといったようなことをおっしゃっておられましたね。その親として神様を親としての実感がないから願えないのだ、まあ他人他人しているということでしょうね。他人にはなかなか願えません。しかし親であれば、自分の親であればやはり願えます。親なればこそ願えることがありますね。どうでも私どもの信心がそれこそ自分自身のことのみであるならば、もう願わずとも、ただ受けていきさえすればよい、成り行きを大切に受けていきさえすればよいということになるのかも、行き着くのかもしれませんけれども、人様の幸せ、人様が助かることに心が向くならば、これはもうその人の助かりを願わずにはおれません。病気なら病気をしている人が病気の平癒を願わずにはおれません。困っている人、苦しい人があるならば、その苦しみから少しでも楽になられますように、神様のおかげをいただかれますように、また神様がおかげを授けてくださいますようにと、やはり願わずには折れなくなるのが、まあ人間ではないでしょうかね。お詫びの信心、お礼の信心、願いの信心、私どもが何をどういうことを願っているのかということもやはり大切になるのではないでしょうか。自分自身の願いから人様の助かりを祈らずにはおれない、願わずにはおれない、そういう私どもにお育てをいただきたいと思いますね。それこそ願いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。